はい、どうも皆様こんにちは。弁護士の内田浩二と申します。私はですね、事務所は、新宿御苑前という町にあります。そこで、いわゆる町弁ですね、何でもやります。マンションに関しては、マンション学会というところに所属しておりまして、あと先ほど名前を呼ばれていた山野井さんと一緒にですね、マンション維持管理支援専門家ネットワークというところで、活動しております。マンションの件結構、私の住人事件はだいぶ増えてきましてですね、今やってるのは厚木のマンションですとか埼玉県のマンションで、代理人をやったり顧問やったりということをやっております。よろしくお願いします。ちょっとじゃあ座らせてね、やらせてもらいますね。はい、今日のお題はですね、こういうテーマでやってくれというふうに、ご依頼がありまして、このテーマでやるということになります。いわゆるですね、管理費あるいは修繕積立金、ほとんどのマンションと申しますか、ほぼ全てのマンションで毎月いくらという形だと思いますね。それの、滞納が起きちゃった場合どうするか、そういうテーマと理解しているんですけれども、このテーマに関してはですね、いろんなところで、弁護士だったりマンション管理士だったりという方々が、いろんな、やり方で、お話をしているだろうというふうに思います。それと、物の本がですね、本屋さんに行けばマンションとか不動産とかいうコーナーにですね、二次のための滞納対策とかね、そんな感じで、書籍も簡単なものが並んでいたりというふうになるんですね。で、私も、今までそういう講座、人がやってるのを聞いたことももちろんあるんですけれども、今日はですね、それと同じことをやってもしょうがないので、大体そういう時ってつらつらとですね、方法の話を、並べて、メニューを並べてやると思うんですね。裁判がどうしたとかね、先取り取る結果どうしたとか、そういう話を、すると思うんですけど、今日はですね、資料、お配りしていると思うんですが、1ページ目から、皆さん総会の間にどれだけ、読まれたかわからないんですけど、実際にありそうなケースを題材にしてですね、このケースに管理組合が対処していくという時に、どんなことをまず考え、どんなふうに戦略を立て、何を目指すといいのかというようなことをですね、説明していきたいと思うんですね。でこのケースは、よくあるパターンだと思います。で実際に私がですね、弁護士として代理人をした、ケースをですね、ちょこちょこちょこっといじってですね、実際とは少し変えてあるという程度で、皆さん、管理組合で、活動されていてもですね、こういうケースはよく出くわすだろうなというふうに思います。で、まずですね、文字で書かれた、味もそっけもないやつが7ページありますかね。で、一番後ろに何やら別紙と題して、表がついていると思うんですね。まず皆さんこの表をですね、じーっとご覧いただいて、こういう表を、ご覧になったことがある方、いらっしゃるかどうかわからないんですけれども、基本的にこれは、弁護士であれば、何らかの分野、とある分野でよく使う表なんですね。でその分野だけじゃなくて、今回みたいな、管理費等の滞納というパターンでも、同じように使っていくことができる非常に便利な表ということになります。ちなみにこれは、私が作りました。私が作りましたというか、数字打ち込んだのうちの事務員なんですけど、私の指示に従って、作ったということなんで、私が作りました。で、じゃあケース、このケースはですね、ケース一つ一つの出来事がとても大事なので、皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。丸1から数字振ってありますが、塊ごと塊ごとで頭を働かせるのが、大事なんですね。で、舞台となるのは、A マンション管理組合です。管理規約まず、見てみますと、管理費や修繕積立金の金額については、総会の決議によりこれを定めるというふうに規約が置いてありました。要するに、規約改正の手続きをしなくても総会の普通決議でいけるねと というのがここから読み取れるということになります。で、A マンションさんは、新築以来ずっとですね、管理費5,400円、修繕住宅金9,300円、合計すると14,700円という金額で、ずっと回してきています。まあ安いかなと思いますけどね、だんだん値上げが必要になるだろうなというのはこの金額見ていれば皆さんもお感じになるというところで、やっぱり値上げは行われているんですね。で、当月分を毎月末日支払うということなので、例えば、今平成30年10月ですけど、平成30年10月分は、10月の末までに、払うよということに、なっています。で、管理規約にはですね、滞納があった場合の遅延損害金は何パーだよという規約は特段置いておりませんでした。今ね、標準管理規約、準拠型の規約をお持ちの、マンションさんは、そういった規約が、あるかと思いますが、このマンションは特に置いていなかったので、滞納があった場合は、この文言によって、民事法的規律で、動くんだなと。一方が決めている利率なんだなということが読み取れるということですね。で、マロさんいきます。いよいよ滞納が発生するということですね。組合員 Y さんが、平成24年9月分から、全額を滞納するようになっちゃったよということなんですね。後で話しますけれども、管理組合としては滞納があった時というものはあまり先送りしない、放置しないというのが、大事だと思います。まあ後で説明しますけど、まあ、皆さんよくご承知のようにね、消滅時効というものがかかってきて、難しい理屈どうでもいいんですけど5年ということだけは皆さん覚えておいてください。過去にですね、私、組合側の代理人で滞納で裁判やった事案で、滞納が15年間続いてから私のところに来たというマンション、非常にのんびりしたマンションがあったんですね。消滅事項というのは時効によってこれは消えるんだというふうに言いたい側が主張して初めて効果がありますんで、裁判を起こしてですね、支払えという裁判やるときには別にその時効のことは考えないで、全額請求しました。そうしましたところ、大変残念ながらあちらさんに弁護士さんがついたんですね。弁護士がついた以上はこれは時効の主張していくんだろうなと、思ったんですけど、その弁護士さんはなんと時効の主張をしなかったんですね。これは多分弁護過誤だと思います。遅延損害金だけおまけして差し上げましたけど、15年分全額を任意で支払うという和解をですね、その先生まとめてくれましてですね、管理組合もめでたしめでたしになったんですけど、普通は5年しか認められないということになるんで、私が向こうの代理人だったら消滅事項の主張をしてから遅延損害金負けてと、まあ、そういうシビアな式で、ね、交渉したと思うんですね。ですので、この Y さん、平成24年9月から、滞納なんですけど、まあ、どこでね、どのタイミングで誰が何をやるかっていうのは戦略だと思うんですけれどもね、放置はしないで、きちんと、動いていくというのが、大事だと思います。この後ね、戦略とかの話をすると思うんですけれども、皆さん、今日お持ち帰りいただきたいのはですね、滞納があった後回収をしていくというのももちろん大事なんですけど、その前、滞納が起きる前にちゃんと管理をしてあること、要するに滞納なんてない方がいいわけですよね。ですので予防も含めて、債権の管理というものをちゃんとやっていくことが、いざことが起こった時にきちんと動きが取れるということになるので、じゃあその管理とは何かっていうのをこれからお話しすることになりますね。で、丸4に行きまして、26年11月、いよいよ管理組合は訴訟を起こしたわけです。ただ、この時、実際私が代理人に、その後でなるんですけれども、この管理組合は裁判そのものは、弁護士をつけずに自分たちで、頑張りました。まあ、自分たちで頑張ったというか、 どっかの行政書士さんがですね、書類だけ作ってくれて、いわば二人羽織で、裁判当日は管理組合の理事長が出向いたということなんですね。で、請求の趣旨という言葉が出てきていますね。請求の趣旨って何か、まあ、これ民事訴訟法上の、言葉遣いなんですけど、分かりやすく言うと、原告が、この裁判で何を求めるかというのが請求の趣旨と言います。ですので、この裁判の請求の趣旨はですね、被告は原告に対し金382,200円、およびこれに対する平成26年11月1日から支払い済みまで、年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるとの判決を求めるというふうになるんですね。ここが一つ問題があります。何かというとですね、随分、支払えというふうに要求する金額がきっちりしてるんですよね。普通ですね、裁判を起こすという時にこれまでずっと遅れに遅れているというパターンの場合には、こんなきっちりした金額を立てるということは、ほぼありません。これこの段階で弁護士がついていたとすると、この金額違っただろうなというふうに思うんですね。それは何かというと、ここまでの遅延損害金を載せていないですね。計算するとですね、本来の、管理組合が請求できたはずの遅延損害金というものは、まあ、数万単位までいってるだろうというふうに思います。計算はしてないんですけれども、なので、この時点で弁護士にどこ行ってればよかったのになというふうには、思わなくもないんですね。で、ただこの裁判、管理組合は本人訴訟で頑張ったんですけど、幸いのことに Y さんが無視をしましたので、被告側欠席により、第1回口頭弁論期日で、全てが終わって、まあ、俗に言う欠席判決ですね。原告側管理組合が勝訴という判決が、なされたんですね。で、5番以降は、いろんなところが、変わっていったよという、そういう話になります。まあ、細かく、お話しするとあれなんですけど、まあ、丸5で、まず値上げがされまして、それが、平成27年4月から、施行になったよ。で、丸6見て、いよいよこれは、標準管理規約と同じように、遅延損害金についての利率を定める規定を即定マンション管理規約の中に置いたよ。まあ、そういうことですね。で、問題となるのが、丸7なんですね。Y さんは、これまでずっとシカトしてきたわけなんですけれども、ある一時期、2回だけ、お支払いになっているんですね。で、しかも、2回に分けて、29,400円ずつ理事長に手渡しをしました。この金額なんだという話なんですけど、当然14,700円の2回分というのにぴったりですよね。ですので Y さんは2ヶ月分ずつ2回払ったというふうにおそらくは考えているんだろうなと思うんですけれども、まあ、この、平成28年の時には当然もう値上げ決議第1回が終わっているので、この金額でもないんだけどなというのが、一つ言いたいところではあるわけですね。で、最後丸8です。もう一回、値上げを、しまして、今の金額に、落ち着いたということなんですね。で、こういう流れを経まして、ようやく管理組合はですね、これは本腰を入れて回収せにはいかんというふうに思い至りまして、自分たちだけではちょっと、手に余るというところで、弁護士に頼もうというふうになったんですね。まあ、実際の事案ではですね、これ以外にも滞納の回収っていうだけじゃなくて、まあ、いろいろ他にもありました。大規模修繕 やろうとしたんですけど、まあ、配管とかね、サッシの交換とか玄関扉とか、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、皆さんご想像の通り Y さんは何ら、協力をしないと、部屋の中にも入れやしないということで、さあ困ったなということで、管理組合も理事さんとして謝っちゃいましてですね、私のところまでやってきたということになります。で、このマンションは、自主管理ではなくてですね、管理会社が、ついて、面倒を見ています。で、理事さん、理事長さん、副理事長さんお二人で私の事務所までやってきたんですけど、その時に、もろもろの資料を取り揃えて、しかもそれだけじゃなくて、担当フロントの方もですね、私のオアシス法律事務所まで同行してくるというくらいの、面倒見の良さを、しているマンションの管理会社だったんですね。だから、まあ、要するに、これ何言いたいかというと、管理会社としては、その後弁護士に任したんだというふうな、認識は当然持っているわけなんですけど、その後ちょっとこの管理会社は困ったなってことをしてくれるんですよね。さて、弁護士、まあ、内田はですね、この件については、滞納の管理費等の回収をするという仕事を、管理組合から依頼されて、代理人になりました。で、代理人になった時に弁護士まず何やるかというところなんですけれども、まあ、まずは内容証明でね、通告書を発送して、これまで、やっぱり、弁護士なんとかかんとかから通告されたことがないわけなので、 Y さんとしてはね、弁護士から内容証明が来るというのは、これまでのものとはちょっと感銘力が違うというのはあるんですよね。ですので、私は、滞納金額を、末尾の弁明のようにですね、計算をしまして、Y さんに、通告をしたんですね。で、Y さん、届くかなとちょっと思ってたんですけど、実は外部居住者で、しかも、貸してもいなくてずっと空き家で、鍵は、ここ何年も開いたことないんだろうなっていう兄様だったんですよね。で、本当にそこに住んでるのかというのは少し不安だったんですけど、まあ、送る前に住民票取り寄せたりですね、しまして、まあ、確認した上で送ったんですけれども、ちゃんと受け取りました。で、まあ、当然、配達証明付き内容証明郵便で送るんですよね。で、その、内田からの通告書、今までなく、今後1週間以内にお支払いのない場合には法的措置を講じる所存でございますと、連絡は俺にしてねって、まあ、そういう非常に硬い、内容証明なんですけど、それを見た、Y さんは、まず、管理会社にですね、電話かけて、そのフロントに電話して、私の滞納金額はいくらっていうのを問い合わせたんですね。内容証明郵便に書いてあるんですけど、大きい文字で、しかもゴシック太字でね、書いたんですけど、管理会社にも電話したんですね。で、Y さんからの電話を受けた管理会社のフロントはですね、あろうことか私と違う金額をしゃべったんですね。余計なことするかなと思うんですけど、何が間違ってたかということなんですよ。ちなみにのところで書いてありますけど、内田の金額っていうのは何かっていうと、141万6484円ですけど、フロントさんは104万6400円、もうこの6400円という金額見た瞬間にきっちりしすぎですよね。遅延損害金載せなかったんだなっていうのがもうまず見て取れるというわけです。一番後ろの表をちょっと見ていただければですね、ちなみに内田が言った金額はですね、この残還金と未払い遅延損害金の合計額になります。で、例えば、1と2の行ですけれども、この方が、平成26年11月30まで滞納したことによって遅延損害金は1570円発生してるよというのが、右から、3列 あるいは2列のところに書いてありますね。で、未払い遅延損害金っていうのが、黄色で塗りつぶされてますけれども、要するに、平成26年10月31日から11月30日までの未払いは1570円、その次の期間1685円足されるので、合計して3255円というふうに、読んでいくんですね。これはで残還金のところをずっと見ていっていただければ分かると思うんですけれども、一度たりとも減っていないというのが、見えると思います。ここが管理会社と私との違いの、大きなところ。管理会社は遅延損害金も載せずに通告しゃべったという点もあるんだけど、何かというとですね、24、25と27、28、平成28年7月31日と8月31日にその Y さんが理事長に現金2万9400円を叩きつけたというエピソードがあったと思うんですね。丸7のところですよね。で、これ分かりやすく、1万4700円の2倍分というふうに書いてあるんだけど、これはですね、今まで積もりに積もった遅延損害金にまずは充当するんですよ。ですので、じゃあ積もりに積もった遅延損害金は具体的にいくらかというのが計算できてないと、ここで充当ができないということになるんですね。遅延損害金に充当し、遅延損害金がゼロになってなおまだ払ってるのがあるんだったら、残還金がその分少し減るという仕組みなんですよ。それを弁済の充当というんですけれども、この弁済の充当をですね、管理会社は、間違えたということなんです。要するに管理会社はですね、最初の、未納だった1万4700円 ×4 回分を消してしまったんですね。この、7月31、8月31の2万9400円の2回の払いによってですね。なので、内田の計算と、その管理会社の計算が、ずれるということになります。大したことないずれならいいんですけど、ご覧いただいたように141万対104万なので、結構なずれのはずなんですよね。それがですね、非常に問題だったなということになります。この後ね、これの持つ意味というのがね、ちょっと、言っていこうと思います。じゃあですね、このケースを踏まえて、いろいろと課題をですね、ちょっと皆さんと整理整頓したいというふうに思います。ペーパー2ページの下の方ですね、ちょっと戻っていただいて、まずですね、大事なことは管理規約の定めをもう一回きちんと確認しましょうということになります。管理費や積立金については規約で定められていると思うんですけれども、悪意があるわけじゃないけれども勘違いはしているというパターンはいろんなマンションの管理組合で起こりうることだというふうに思うんですね。規約改正したと思っていたけど、その規約改正が実は、法定の要件にのっとっていなくて、どうも決議が、有効か無効か怪しいぞというケースが、たくさんあるかなと思います。で、あともう一つはですね、支払い義務を負うのは誰だという話ですね。管理費や修繕積立金の支払い義務を負っているのは当然組合員になります。で、組合員とはイコール区分所有者になるんですけれども、じゃあ区分所有者の把握を管理組合ちゃんとやってるかというのは、結構大事だと思うんですね。で、私今顧問やってる管理組合でも今それだいぶ名簿が、曖昧模糊としておりまして、所有者と、居住者とが一つの名簿にあるんですけど、それだとなかなかね、管理組合の管理ってしづらいですよね。管理組合の運営に口出しができて議決権行使できるのは組合員です。たとえ組合員の息子が借りているんであっても基本的に組合員じゃないですよね。 そこら辺が、かなり曖昧なパターン結構あるので、そこ、揉めてないうちはそのまま時は流れていくと思うんですけど、いざ組合内部で紛争が起きた時には、そういうところから決議の効力が否定されていってしまうということは十分ありえますし、そういう事例も結構たくさんありますのでね、支払い義務者イコール組合員は誰だということは、動き出す前にきちんと、確認をしておく。でこれもやっぱり一つの債権管理の一環だと、一内容だと思います。支払い義務者は誰かで、金額は間違いなくいくらかというところは、管理の一つとして、やっておいてほしいと思います。で課題2です、これが、いわゆる管理の、一番重要なところなんですけど、太い字でね、最終的なゴールをきちんと見定めるというふうに書きました。これは何かというと、管理組合がその時点で請求することができる最大限はどのくらいなのかというのはきちんとわきまえて、それから動く必要があるということなんですね。先ほどですね、管理会社、超大手の管理会社なんですけどね、実はそこ、その、フロントマンが答えた金額と代理人になった弁護士の私が、通告した金額にだいぶズレがあるというふうに、申し上げました。私の金額が、まああえて言いますけど正しい金額なんですね。管理組合が請求することができる金額を、きちんと計算していくとこうなるんだということなんです。それは、規約と、法律の内容に従ったらこうなるよということなんですね。もう一回別紙見ていただきます。この中に、いろいろね、例えば未納金額ってありますでしょ。未納金額1万4700円のところが、途中で1万5500円になってるなというふうに分かると思うんですけど、これは、当然、総会で値上げがされたからですよね。で、下の方をもう一回見ていくと、途中で、また1万8500円に変わってるよというのがあります。これもやっぱり総会決議を反映させてるんですよね。で、利率っていう、列があると思うんですけど、これ遅延損害金の利率です。A マンション何も定めがなかった時代は臨時法定利率 5% なので 0.05 なんですけど、途中で、この組合は、14.6% というふうに定めましたので、その時から遅延損害金の利率が上がるわけなんですよね。ですので、上がる時に、21というところですけど、ここから上がるので、ここで、表を書き換えるということになるんですね。で、そういうことをしていって初めて、じゃあ、何年何月何日、Y さんに管理組合が請求することができる金額はいくらだというふうに、出ていくということになります。これ、52までしかないですけど、例えばこのまま、未納が続いているのであれば53とか54とかいうふうに打ち込んでいって、自動的に出ると非常に便利な表なんですね。で、なぜ、マックスを認識する必要があるかと言いますと、どっかの段階で妥協することが合理的な場合が、たくさんあるからなんですね。どうしても Y さんは最後の最後まで抵抗し尽くすというのであれば、裁判所を使った手続きを取り、しかも強制執行をして、1円でも負けずに、回収をするというふうに、なっていきます。それはもうその道しかないからなんですけれども、それは、時間もかかればですね、費用もかかるし、場合によっては Y さんが叩いてもほこりしか出ない人であれば回収だってできないということにもなるわけですよ。だから、この程度なら Y さん自分で払う。で、管理組合としてもここまでだったら譲ってもいいと いうことが、むしろ合理的、管理組合のためを考えてもそちらの方がいいんだという判断をするときというのは必ずあるんですね。先ほど自分が経験した、15年単位マンション事例を申し上げましたけど、その時管理組合側としても、譲った点がありましたよね。何かというと遅延損害金までは、請求しないだけれども、未納の分は15年分全部払えというふうに、これは最後に握手をしたわけなんです。ですので、管理組合の請求が最初からハードルが低いと、お互い譲り合っていく上ではその低いところから下がっていかなきゃいけないわけですよ。こちらの請求はこんぐらいでしょ、で向こうが言うのはこんぐらいなんですよね。でそれがだんだん近づいていってどっかで妥結するという時に、こちらの請求が本来ここなのにこっからスタートしたら、こっから綱引きが始まることになりますよね。それは非常に戦略がまずいわけなんです。なので、どこまで強気でどこまで押していくかは、それは時と場合によりますけれども、少なくとも最初の出発点はマックスを見極めないといけない、そこからスタートさせるというのが、取るべき戦略だというふうに思うんですね。ですので、やっぱり1円単位まできっちりと本来お前に請求することができるのはこんだけなんだというのは、きちんと弾き出すというのが、出発点だろうなというふうに、思います。先ほど来ずっと申し上げているのがこの課題2の、3ページに、つらつらつらっと、書いていくんですけれども、計算を間違えないことが、大事だと思います。今回の、この、Y マンションの面倒を見ている管理会社は本来であれば、体裁は私の表と違うんですけど、別の表で、独自の表だと思うんですけど、遅延損害金も全部弾き出せる、計算ソフトを持ってるはずなんですね。他のマンションでは、この管理会社が面倒見てるマンションで見たことがあるので、そのフロントがダメだったというふうに、思います。管理会社もですね、フロントマンのレベル、質等は、いろいろありだと思うんですね。ピンもいる時にもいるという感じなので、こういうふうに滞納が起きた時に、マックスがいくらかっていうのをちゃんと出せるようにしておくというのが、必要かなというふうに思います。ではですね、いよいよ3ページ、3ページに1行だけ書いちゃった滞納回収の手順に、移っていきましょうかね。はい、ここまで35分なので、非常に調子よく進んでいるんですけど、検討すべきことというのがあります。最初に申し上げたように誰がどのタイミングで動くか、言い換えるとどのタイミングでバトンタッチをするかと、そういう話になるのかなと思います。管理会社がついている、組合さんであれば、最初の、滞納、段階だと、管理会社からお知らせがその組合に行くというような流れかなと思います。これは非常にソフトな、流れで、管理会社としてもですね、1日でも遅れたらすぐ発送というところが もしかしたらあるかもしれませんけど、あんまりないのかなというふうに思います。でいつの段階で管理会社から手離れをして、理事会頑張ってねということになるかっていうのは、管理委託契約の内容次第だと思うんですけれども、どうですかね、3ヶ月ぐらい滞納すると理事会に報告して、あとは理事会頑張るということになるんですかね。まだこの段階では弁護士のところに来るというのはあまりないのかなというふうに思います。で先ほど来申し上げているマックスの話ですね、遅延損害金まできっちり計算という話なんだけど、 やっぱりなかなかね、弁護士のところに来る前は、皆さん遅延損害金まで、1日遅れたから、いくらでなんていう計算してないと思うんですよね。まあその方が、向こうも、払うだろうという頭が働くと思うんですけれども、でもやっぱりね、いざ弁護士が動き出す時っていうのは、当然遅延も載せますので、遅延損害金は、発生しているんだと、それを数字として表すかどうかとかね、それは、きちんとね、考えておく必要が、あるんだろうなと思います。で、もし自主管理の、マンションさんであれば、当然管理会社はついていないですし、管理委託契約の中に、収納管理までは含むけれども、遅れた場合の対応は特に盛り込まれていないということであれば、何月何日に入ってきましたよ、この人は遅れてますよというのが、報告があるだけということもあるかもしれないので、滞納している人に対する請求というものは、その段階も最初から、理事会というのが頑張って動くということになるのかなと思います。で、じゃあ何をするかですよね。何をするかですけれども、まあ電話してみたり、ピンポンをしてみたりというのが最初の一番ソフトな、催促ということになるかなと思います。やっぱりあの人間手紙をもらうとなかなか、圧迫感を感じるところもあると思うので、あとマンションってやっぱり、コミュニティといいますか、まあ、理事会の皆さんとしてもね、あんまりあの激しいことしたくないというところもあるかもしれませんので、1せいぜい2というのが、この段階の行動かなと思います。で、弁護士どこまで来るというのは、まあ、大体皆さんあのもうダメだという時に、いらっしゃると思うので、弁護士のところ来たらまず3からやります。で、これまでの、私のところに来るまでの経緯、聞き取った事実関係から見て3をやってもしょうがねえというふうに判断する場合にはもういきなり4というのは、あり得ますね。先ほどの15年間滞納事案は、3番やってもしょうがないと思ったんで、いきなり訴えました。で、じゃあどの段階で弁護士のとこ来るか、なんですけど、まあ、あのご相談をされる側の私らとしてはですね、どんな事件でもそうなんですけど、なるべく早く来てもらった方がずっといいです。皆さん大抵の場合、滞納問題に関わらずですね、自分で何とかしよう、弁護士のとこまではという、思考が働いて、何とか自分で解決しようと思って取り組まれるんですね。で、その後やっぱりダメで、私らのとこにいらっしゃる時には、その事件というものはですね、ものすごく、濃厚な味付けがされていまして、本当にぐっちゃぐちゃの状態で、やっと弁護士のところに来る。まあ対応だったらね、あのそれでもやっぱりあのマンションの内部の問題なんで、やっぱり人間関係というものがついてもあると思うんですけど、まあ、例えばね、相続とか離婚とかはですね、普通弁護士のところに来た時にはもう、もうどうしようもないなというような状態で、来ているということが多いですね。で、あとですね、弁護士が関わる前に、やり取りを随分積み重ねていると、そこで、金額が固まってしまっているということも、あります。弁護士のご来る前にはなかなか遅延損害金乗っけないと思うんですけど、散々、やり取りをしていると向こうからしても、請求されている金額はこれだけというふうに思ってるんですね。なので、そこから弁護士が入って、いえいえ遅延損害金を充当しますよと、あなたが、途中でちょびっとだけ払った分は、積み重なった遅延損害金に充当しますんで、元金は1円たりとも減ったことはありませんよというふうな理屈を展開しても、なかなか向こうは納得なんかしないというのが、まあおそらく普通のことだろうなと思いますね。ですので、できれば、早めに というのが、私らとしてはお願いしたいところですけど、でもやっぱりね、なかなか弁護士まだまだ、敷居が高いのかなというふうには、まあ、思いますね。まあ、我々の努力不足というところも、ちょっとあるのかなとか思いますけどね。で、4、解決に向けては戦略が大事。それはさ、この講座始まって以来ずっと言い続けていることですけど、まあ、要するにですね、こちら側の武器をちゃんと揃えて、やり残しのないように、やりましょうねということなんですね。あとですね、これ、往々にして起こることなんですけど、ことが始まってから例えば理事会内部で意見が対立して、いやいや私はチェンソンガキンまでなんて請求しなくていいと思ってたんですよとかですね、そういうことを言い出して理事長さんが一人ぼっちになってしまうというパターンも、ちょっと見受けられなくもない。私は経験したことないですが、周りの弁護士の話を聞いているとそういうパターンはどうやら、ありがちだというふうな、ことみたいなんですね。そうなってくるとですね、管理組合がまとまって動けないということになると、向こうっていうのも、ちょっと、語弊がありますけど、滞納者側はですね、攻めやすいところを攻めてきますよね。ですので、副理事長と理事長どうやら仲悪いぞと。で、副理事長は俺に対してちょっと甘いみたいだということになると、そこから管理組合の意思決定を崩していこうというふうに、考えがちになるんですね。ですので、こちら側がまとまるためにはですね、やっぱりコミュニケーションをしっかりとって、こちら側の武器、いろんな武器があります。それを取り揃えて、まとまって立ち向かっていくということになるんだろうと思いますね。じゃあその5番ですけど、何を揃えるかというところなんですね。これはですね、最終コールまでフルコースやんなきゃいけない時に必要なものは、あらかじめ目配りをしとこうというそういうことです。で、フルコースって何かというと、訴訟提起して最終的には強制執行して滞納者の財産から、回収していくということで、手間暇は一番かかるんですけど、どうしよう向こうが、どうしようもなくて、産んでもなきゃ済んでもないという時にはそれやらなきゃいけないですね。ただ、滞納者の財産分かってないと行政執行、まあ、差し押さえて競売にかけるんですけど、それもできないですよね。で、そうするとですね、まず財産をある程度把握できる体制にしておくというのが、大事かなと思います。まずですね、占有部分の登記ですね、これは、絶対取っておきたいところですよね。何かというと、抵当権とかがくっついてるとその占有部分から、回収していくっていうのはなかなか難しかったりしますよね。で、管理組合の設定するゴールっていろいろあると思うんですけど、管理組合にとってはそういう滞納をしてくるふざけた組合員は、いなくなってほしいということも、あり得ると思うんですよ。なので、差し押さえして競売にかけて、新所有者を引っ張り込んで、滞納しない人を組合員にすげ替えるということも、あり得るというふうに思うんですけど、ここで抵当権とかくっついちゃってるとね、抵当権者の方が優先するんで、抵当権者、まあ、銀行だったりすると思うんですけど、銀行がうんと言ってくれないとなかなかこの戦略はうまくいかないということにも、なります。で、電話番号、まあ、管理組合運営だとね、電話番号は、大抵皆さん持ってると思うんですけれども、電話番号があると、いいことがあるんですね。何かと言いますとですね、電話番号から財産をもしかしたら見つかるかもしれないという方法が、あります。まあ、あんまり大っぴらに言うのもあれなんですけど、弁護士というものはですね、弁護士法という法律があります。で、弁護士法23条の2という規定がありまして、これは何かと言いますと、 各弁護士が所属している弁護士会があります。まあ、私の場合だと東京弁護士会なんですけど、東京弁護士会を通じてですね、いろいろな調査ができます。で、電話番号が分かっていると、電話会社に対して、これまあ弁護士会紹介って呼ばれるんですけど、紹介をかけます。どういう答えを期待しているかというと、その番号の契約者の住所、電話会社に届けている住所とですね、電話料金の払い方なんですね。電話料金の払い方が例えば請求書払いだって言われちゃったら残念ってことになるんですけど、場合によっては口座引き落としのパターンもありますよね。口座引き落としをやってくれてれば、その滞納者なんとかさんが丸々銀行なんとか支店に口座があるというのが、その時点で、分かる。でしかもそれは弁護士法という法律にのっとった合法的な調査なんで、まあ、時々探偵会社が違法なことやって摘発されてますけど、そういう、自分の手を汚さず、合法的に相手の財産が分かるというところがあるんで、電話番号はやっぱ欲しいところですよね。で、住民票、これも取っとかないと後々、例えば訴状を出す時とかに大変なんです。で、住民票はですね、管理組合も工夫をすると、取れるらしいんですけど、まあ、理事長さんとかが役所に何回も通って、これからこういう資料がいるよって言われたらマンションを戻ってその資料を揃えてまた次の日行ってとか、そういう七面倒くさいことをしなきゃいけないと思うんですけども、まあ、弁護士が入るんであれば弁護士の職務上請求という方法で、役所は答えてくれるので、そこで、いろいろと調べられる住民票も取れるということになります。なので、弁護士に頼めば、そういうのは、自分たちが面倒くさくとしなくても、その自分法律事務所でやってくれるというところは、覚えていていただきたいかなというふうに思います。はい。で、括弧6、戦略とはというところです。これはね、もう散々から、この、今日の午後4時以降ずっと話していることなんですけど、まあ、要するに、最後落としどころを探るんであれば、落としどころを踏まえて、一歩一歩、手続きを進めていくということになるのかなと。もう一回繰り返しますけど、最初からハードルが低いとそのハードルから下がっていって留置をしなきゃいけないので、求めるラインからするとだいぶ低いラインで、手を結ばなきゃいけないですよね。そうなってくると、まあ皆さんが納得すればいいんですけど、管理組合の中からなんでこんな低いんだということで、理事の皆さんに対して後ろから鉄砲が撃たれるというのは、やっぱり避けた方がいいなと。理事会もね、輪番制だったりすると、自分が理事になっている時に動くことっていうのが貧乏くじを引くということになりかねませんので、そういう事態は管理組合にとってとても不幸なことですから、それは避けた方がいいだろうなというふうに思います。じゃあ、7番いきますかね。大抵のこのテーマの講座ではこの7番が喋、って終わりということになると思うんですけど、内田講座は、7番は、まあ、忘れないようにやっておくというだけなんですね。要は根っこに何を考えて動いたら方がいいかということが、やっぱり大事だと思うので、今まで随分時間使ってお話をしてきました。はい。手続き、いっぱいあります。支払い督促の申し立て、これ簡単なんですけどね、しかも早いんですけど、滞納者が裁判所に対して異議ありってペーパー1枚ペラッと出すだけで普通の裁判に行ってしまいます。で、しかもその異議もですね、裁判所はすごく親切で、ここに名前書いて、この資格の中にちょっと入れればもう異議ありってなるよっていうペーパーを同封して、相手方に送っちゃうので、相手方にとっては中身よくわかんないけど、とりあえずさ名前書いてちょんってして裁判所に送り返せばそれで済むんですよ。で、そうするともう通常訴訟に移行しちゃうんで、支払い督促の申し立ては、よっぽどですね、こいつは何もしないだろうというのが見込めるときだと思います。 確かに、簡単なんですけど、やってはみたけれども結局訴訟に移行しちゃったということで、最初から訴訟をやるよりも少し時間かかっちゃったねというふうになりかねないので、どういう相手かというのを見極めてからだというふうに思います。で、少額訴訟、これは請求金額に制限があります。で、これはですね、口頭弁論と呼ばれる期日は、まあ、原則1回で終わりますし、その日に判決までしてくれるんですけど、やっぱりね、この場合は被告になるんですけど、被告が通常の裁判の方がいいよって言った場合にはそっち行っちゃいますし、あるいは少額訴訟ですので、もうその時に、証拠も何もかも含めて全部、これが今回のメニュー全部ですというのを、いっぺんに裁判所に出さないといけないというところがあるんで、まあ少額訴訟をやるのは、やっぱり金額がやっぱりどうしても小さくてというようなところのくらいですかね。弁護士はあんまり使わないのかなというふうに思います。で、通常訴訟、これはまあ王道ですね、普通にやるということなんですけど、やっぱり充実した審理期待できますし、訴訟をやっていく中で、訴訟上の和解というものもありえるので、実は、解決策としては一番良、かったねというのにたどり着く可能性高いかなというふうに思います。あともう一つ、将来給付分の請求という やや難しい言葉が出てるんですけど、まあ、要するにこれから先もこいつは滞納するに決まっているというパターンで、将来給付の訴えということも、あり得るので、基本的にまあ弁護士を頼むんであれば通常訴訟かなというふうには思いますね。まあ、私がやるときも、これが多いですね。今回のこの事案はですね、実はやっておりません。なんと向こうが140何万人でボカンと私に払ってきた。だったら今まで払えると思うんですけれどもね、それによって対応は、解消しましたという非常にめでたい事案になったんですね。はい、区分収容法7条先取り特権の行使、これ、理事経験長い方で、区分収容法を勉強されている方だと、ご存知かもしれません。1行目の担保物件の権の字がね、ちょっと間違っていますね、すいません、事件の権ではなく権利の権ですよね、6ページ1行目ですね。で、これは、まあ、通常訴訟をやらなくても、相手方滞納者の財産に強制執行をかけていける手続きということで、一つハードルを先に止める手続きなんですけれども、ちょっといろいろとですね、使いにくさというものもあります。何かというとですね、建物に備え付けた動産からかかっていけということになるんですね。この建物に備え付けた動産って何だという話なんですけれども、これは例えば、向こうのですね、所有物全部なのか、それとも何らかの制限があるのかという論争がありまして、まあ、建物に備え付けたと言っている以上は、その建物に関係する動産でないとダメだよねという説の方が、勢力が強いかなと思います。まあ、建具とかね、家具調度とか、まあ、そういった感じになるかなと思います。で、7条先取り特権の行使っていうものは、一見便利そうなんですけど、実はそれほどでもと言わざるを得ないかなというふうに思います。で、あともう一つ、59条刑外ですね。これも、通常訴訟を経ずに、競売にかけていけるという手続きで、まあ、最終手段と言えなくもないんですけれども、これはですね、通常の強制執行、通常の強制執行というのは、まず〇〇を支払えという普通の裁判を起こし、それに勝ちます。で、その、勝訴判決に基づいて相手方の財産、これを調べ上げて、差し押さえをし、競売申し立てをするという いわゆる普通の強制執行とは違ういい面があるんですね。6ページの真ん中ぐらいに書きましたけれども、これはですね、通常の競売だと他に債権者がいた時に、使いにくいことがあるんですよ。何かというと、通常の訴訟で勝った人っていうのはあまり優先順位が、高くないですね。例えば抵当権がついているとかね、あるいは、税金の滞納があって滞納処分を食らっているとかですね、こちらに優先する人というものが、たんまりといるときにはこの、競売なかなか使えないところがあるんですね。何かというと、無剰余主義と呼ばれるんですけれども、差し押さえ債権者、まあ、つまり私らですね、管理組合ですね、管理組合に回ってくる配当が見込めない場合には、その手続き自体が、先が続かなくなってしまうというのが、通常の差し押さえになります。ただ59条競売っていうものは何を目指すかと言いますと、競売にかけてお金に変えて回収するということもさておき、こいつを追放するというのが59条競売の最も狙いなんですよね。だから区分所有法6条の共同の利益に反する行為がある相手方に使う方法だということなんです。なので、この59条競売による場合には、たとえ管理組合側に回ってくるお金がなくても競売をかけてね、それでもそこで手続きが止まっちゃうということはないんです。最後までいきます。で、管理組合はじゃあどうすればいいのというと、皆さんご承知のように特定承継人、つまりその契約人ですね、契約人から区分所有法8条に基づいて払ってもらうと、まあ、つまり、この59条競売にかかったその、拠出を落とそうと、競売に参加して自分が落とそうという人は、その後で、この債務者が滞納している管理費等を自分が払わなきゃいけないということも見込んだ上で札を入れるわけですね。ですので管理組合としては、いられちゃ困る人はいなくなるし、新しい人から回収はできるしということで、非常にいいなというふうに言えなくもないです。ただ59条競売、私はまあそんなに使い勝手がいいと実は思ってなくて、何かというとやんなきゃいけないことがすんごいいっぱいあるんですよね。で、まず手続きをやるためには総会の特別多数の決議が必要になります。まあそこまでやるという場合には共同の利益廃反行為があるということになるんで、管理組合の皆さんにとっても4分の3というものはそんなにハードル高くもないかもしれないんですけど、まあ普通に考えればハードル高いはずですよね。あともう一つはその滞納者に、弁明の機会の付与というものが、必要になってくるとか、あるいはこのこと自体が裁判として起こさなきゃいけないというところもありますので、まあ、基本的には通常訴訟をやるのと59条競売をやるのとそんなに違わないかなというふうには思います。なので、先ほど申し上げた無剰余主義の壁があって、通常の訴訟ルートをやっていたのではなかなか、競売の手続きが止まってしまうということが見込める場合、抵当権たんまりとか、税金の滞納もかましていて、すでに滞納処分が入っているとか、まあ、そういう場合に59条競売というものを考えていくのかなと思います。なので、まあ、もちろん検討の、メニューの一つには加えるんですけど、まあ、最初に最後の手段と申し上げたように、やっぱりこれは、最後の手段というふうに、なるかなと思います。で、あともう一つですね、仮差し押さえですね、これは何かというと、裁判というものはですね、訴訟を提起し、その提起した訴訟で勝訴判決を取り、その勝訴判決が確定し、確定した勝訴判決に基づいて、強制執行と いう流れなんですね。で、この流れっていうのは、まあ、それなりに時間がかかります。で、動き出したということが、相手方にも分かりますので、一生懸命財産を隠そうとしたりですね、何らかの動きを取るということも、あり得るわけなんですよね。で、まあ、悪質な対応者ですからね、まあ、性質善良な対応者が存在するか、まあ、これは、まあ、全問答ですね。なんでこんなこと書いてるんだろうとも言い訳となってわかんないですけど、はい、そういう対応者はですね、自分の例えば、占有部分の、区分所有権を、なんか他の人に変えておくとかですね、あるいは、まあ、夫婦ものだったら、形ばかりの離婚をして財産分野だとか言って相手に渡すとかですね、そういったことを、やる目論む場合もなくはないということになるんですね。で、それをですね、やられた後にじゃあその財産はいやいやお前のものだということで、執行かけていくというふうに考えたとしても、強制執行は登記名義でまずはボンと判断するんで、一旦登記名義戻さなきゃいけないから、別の裁判やんなきゃいけない、まあ、差配行為取消訴訟をやるんですけど、非常にそれはそれで、面倒なんですよね。なので、本訴というんですけど、普通の裁判のことを本訴を提起する前に、仮の処分をしておくというのが、有効だったりします。で、この仮処分の中に、仮差し押さえという手続きがありまして、弁護士が仮差しって言った時にはこの仮差し押さえを指すんですけれども、これは、仮に押さえておくと、まあ、文字通りです。で、仮差し押さえが入るとその面も登記されるので、そこから名義が移っていったとしても仮差し押さえ登記が優先するということになりますので、その時点で債権者側としては安心なんですね。ただ、ネックは与納金が必要で、与納金は、まあそれなりに分十万レベルです。で、どこに納めるかというと法務局に、持って行って、法務局に、裁判所が指示した金額を納めて、裁判所には仰せのごとく法務局に行って納めてまいりましたという管理を渡すと仮差し押さえを発令してくれるという格好になります。なので、まあ、管理組合側とすればですね、その与納金というのは手続き終わった時に返ってくるんですけど、しばらく、よそに預けておいて動かすことのできないお金なんですね。ですので、そういった与納金をですね、ひねり出せるだけの体力のある管理組合じゃないと、この仮差し押さえという手続きは、使えないということになりますので、まあ、予算の中から、まあ、予備費ですかね、ひねり出すのかどうするのか分かりませんが、本当は仮差し押さえ前提にやった方がいいんですけど、なかなか体力のない、組合だと、ということになると、仮差し押さえという手段を選択できなくて、いきなり、本訴を提起するということもあるかなというふうに思います。じゃあ、最後、その他というところもお話ししているところなんですけれどもね、いくつか、お話ししておきます。まず消滅事項の問題です。これはですね、もう5年という、ことだけ覚えておいていただければというふうに思います。皆さんご承知のように、民法の債権法の分野が、それなりに大きな改正が、ありました。施行はまだなんですけれども、時効の制度とかも少し変わったりとかね、してるんですけど、こと管理費修繕積立金の滞納に関しては、5年という期間変わりません。今まで10年だったのが5年になったんですけど、管理費等はもともと5年ですので、5年が5年だということで、全然変わりませんので、この点に関しては、まあ、5年以上ほっとくなということになります。まあ、15年滞納放置事案、先ほど申し上げましたけれどもね、絶対に放置はしない。放置すると、財政が痛むのは管理組合自身だと
いうことになりますし、放出することによってね、やっぱり、ね、管理組合の内部も、割れ窓理論じゃないですけど、少しのルール違反ならまあよしという文化ができてしまうので、それは避けた方がいいというふうに、思います。で次、迅速性大事だということですね。まあ、この問題ではないんですけれども、今私が面倒を見ている管理組合で、理事長、副理事長、会計担当理事、丸々担当理事は、総会において選任するという規約を持っているマンションがあるんですね。皆さんの規約と違いますよね。役員、理事、幹事等の役員は総会においてこれを選任する、理事長、副理事長、会計担当理事、云々かんぬんは理事の御選によりこれを選任する、まあ、理事会において選任するっていう新しい言葉にしてるところもあるかもしれないんですけど、まあ、要するに普通のマンションだと、理事軍団は総会で選任し、理事軍団の中の役割分担は理事会で、決めるというのが多分普通です。で、まあ、今私が面倒見てるところは、まあ、とある理由により、理事長も総会で選任、副理事長も総会で選任、やめた方がいいんじゃないと私は言ってるんですけど、まあ、こういうことが起きた時って何が起きるかというと、例えば会計担当理事が不正会計をやっていますと、取り上げたいですという時でも、規約で会計担当理事が会計を預かることになってるんで、会計担当理事から外さない限り取り上げられないですよね。そうすると、不正会計をやってる会計担当理事を外すためには総会を開かなきゃいけないですね。そうじゃなければ理事会で、理事会の決議でその人を会計担当から外して平理事に落としちゃえばいいんです。所掌業務のない理事に落とす、でその後まあ総会開いて理事からも外すということになるんだけど、その私が面倒見てるマンションだと、不正会計担当理事も暴走理事長も、対処するには総会を開かなきゃいけないということになるんですね。それと同じようなことが、この滞納問題でもあると思います。滞納された場合必要なのは、まあ、債権回収だと、その前に必要なのが債権管理だというお話をずっとしてるんですけど、債権回収である程度迅速性が必要です。であとは、密効性っていうんですけど、大っぴらにやらない、事態の進行は秘密に進行させるということも、必要な場面がありますよね。その時に1回1回総会決議が必要だとすると、招集通知を皆さんに送り、まあ、2週間なのか1週間なのかともかく、招集した総会を開くと。で、総会を招集するためには理事会決議が必要だと、まあ、そういう何段階もステップが必要ということになりますね。なので、やっぱりまあ理事会レベルは必要だと思う、まあ、全部理事長の独断でやっていいよっていう選択をするかもしれませんけど、まあ、理事会レベルだというふうに、考えて、理事会で動けということが、できるようにしておくっていうものは、総会をかますよりはよっぽど迅速だというふうに思います。なので、ここら辺は規約の規定を工夫する、最近特に裁判所が好きなフレーズとしてですね、管理組合の自治的規範たる管理規約ということを言うことが多くて、それなりに、規約で定めていればそれを、裁判所も尊重します。もちろん、規約では定められないことを定めていたとしても自主的規範だから OK なんていうことは言わないと思いますけれども、管理組合の権限の範囲、その限界を超えていなければ裁判所は、自主的規範を尊重してくれますんで、やっぱり規約でですね、こういったことは理事会決議で動けるというふうにしておくのが、いいのかなと思います。で、弁護士が動く という場合は、弁護士は、霞を食って生きているわけではないので、当然仕事でお引き受けをしますんで、弁護士の費用というものはそれはかかります。で、その費用誰が持つのという話なんですよね。大抵の場合は、標準管理規約準拠型をお持ちの場合には、前項の訴えを提起する場合、理事長は請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用、および差し止め等の諸費用を請求することができるというのは、まあ、皆さん見たことあると思うんですね。ただですね、じゃあこれは一体いかなる請求なのかって考えると、債務不履行に基づく支払い請求ですよね。で、債務不履行っていうものは基本的には弁護士費用は自分持ち、自分の権利を実現するためのコストは自分で負担するというのが、この国の大原則です。でこれが不法行為に基づく損害賠償請求であれば、不法行為というものは被害者加害者関係になりますので、被害者が、訴えを起こしたりする場合の弁護士費用というものは裁判所は全部じゃないけど、ある程度は、加害者に負担させるという判決書いてくれるんですけど、ただ、それでもやっぱり限界があります。ましてや滞納って債務不履行なので、原則論貫き通せば管理組合全部持ちなんですよね、弁護士頼んだ場合ね。それが、それだとちょっとあんまりということで、この規約があるんですけど、全項の訴えを提起する場合なんですよね、あくまでも訴訟手続きによる場合に、なります。で、じゃあ、訴えじゃなくて交渉で妥結した時でも請求を、していいかなというところになるんですけれども、まあ両説あると思います。今私が、冷たい原則論、債務不履行の場合は自分の権利を守るためのものは自分で負担するんだということを貫き通すと、それは管理組合持ちだよと、訴え定義じゃないからねというふうになっちゃうんですけど、まあ、内田説はですね、それも自主的規範な説なんですね。ただね、だいぶチャレンジングな説かもしれません。あんまり、まあ、深く突っ込んだことないんですけど、どうかなと、ここまで裁判所認めてくれるかなというところは、なくもないので、そうですね、弁護士費用、少なくとも標準管理規約67条4項の規定は持っておきたいなというふうに思います。で、そこからさ、それ以上の部分も、定めるかどうかというのは、まあ、管理組合の中で十分コミュニケーションを取り、もしかしたらひっくり返るかもしれないというリスクは踏まえた上で、定めておくというふうに、なるのかなというふうに思います。まあ、今日私がお話したいなと思って用意してきたのはこれだけになります。まあ、繰り返しになります。まず、戦略です。戦略を定めるためには事前準備をしっかりすることだと思います。で、戦略って何かというと、最終的にこれだったらいいんだっていうゴール、最低限のゴールを定めて、これ以下になるようだったら妥結しない、とことんやるというのを定めることだと思いますね。ですので、そのためにはマックスのラインはどうなのかというところは、落としちゃいけないというふうに思います。そこから降りていくということを考えれば、自分の最初の立ち位置はなるべく高いところ、可能な限り高いところからだんだん降りていくというのが、私は戦略かなと思います。で、もちろん、お金の話だけじゃなくてね、滞納が解消すれば、管理組合、本来やるべきことに向かいますしね、そこら辺の、目配り、お見合いも必要かなというふうには思います。はい、じゃあ、どうも長い間喋り続けました。皆さん大変だったかもしれませんね。どうもありがとうございます。